はい、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
ピッカリちゃん、えらい、
はい、
痩せありましたけども
痩せ続けてますね。まあ、まあ止まってますけども、
私太り続けててましてですね、
リバウンドしましたね。
うん、と低糖質やめてないんですよね。なんて言うんでしょうね、やっぱりインスタントラーメン食べてないし、もうなんかあんまり食べないものもきっぱり食べなくなってるんやけど、やっぱご飯、はいはい、主食を始めたもので。
お米ですか？
お米ですね。
うん、うん、
お弁当を OK にしたり。
お米っていつ食べます？お昼。
まあ1日1食か2食。
夜は食べへんでしょ？
夜はやビール飲むからな。
食べないよね。
食べないよね、
うんうん、
それで、ああ、もう10キロ戻ってるわと思って、
うん、
セミナーでも、春のセミナーでも、ちょっと戻りましたねとかね、
はいはいはい、
結構声かけられたんで、ああ、うんうん、やっぱりなと思って。そうなんですよほんでね、また、1週間ぐらい前からやり始めて、
はいはい、
僕ね、スーパー低糖質ダイエット
そのスーパーっていうのは何ですか？
スーパーっていうのはね、20グラムぐらいなんですよね、だいたい1日の糖質が。
20グラムで制限せえへんかったらどれぐらい取ってます？
あのね、今ね、手元にね、糖質量ハンドブックっていうの、別にダイエットじゃないんだけども、はいはい、例えばですよ、豚骨ラーメン、
はいはい、
一食ね、普通の一食ですけど、うん、71.9g。
おお、あ、それは店で食べるラーメン？
いや、店で食べても別に家で食べても、
いや、カップラーメンじゃないですよね。
そうそう、普通の豚骨ラーメンよね。で、焼きそばでも73キ。
あ、そんなのね。
そうそうそうそう。だから、ご飯一杯、お茶碗一膳。
うん。
55.1。
ほな、焼きそば定食なんかでご飯と。
100。
ね。
100軽く超えてまうわけやね。
ああ。
それを、スーパーっていうのは 20g ぐらいに抑えるんですよ。
1日でね。
そうそうそう。それで、今、まあ僕は最適やなと思ってるのが、
うん。
あ、これええなと思ったのが、そのサラダチキンって売ってるじゃないですか。
ああ、売ってます、売ってます。
あの、コンビニとかスーパー
で。はいはいはい。僕結構好きですよ、あれ。
ね、あの、種類結構今、うんうん、味が3、4種類あったりね。
はいはいはい、う
ん。これがね、ほぼゼロなんですよ。
糖質はね。
はい。
うんうん、
だからあれ、何部食べても基本的に太らない。
脂質とか関係ないですか？油とか、
うん、あれはね、ほぼないんですよ。
油もあんまない。
ない、あれはもう脂身のないところなんでね。
ああ、そ
こ、
ほな炭水化物、じゃあタンパク質。
そうそうそう、タンパク質、ほとんどタンパク質なんですね、うんうん、
はいはいはい、
うん、だからね、あれと目玉焼きとサラダ、
うん、はいはい、
だとほぼ糖質なしですよ。
まあそうですね、
ほぼね、
うんうん、
うん、だから多分 5g とかですわ
ほうほう、
うんうん、さっき 120g だったでしょ、焼きそば定食、
うんうん、
それが大体 5g なんでしょ、1食、
うん、
うん、もちろんそれ3食食べるわけじゃないねんけど、これを1食絡めとけば、
うんうん、
まあ糖質うまいこと制限できるわけやね。
はいはい、
うん、まず太ることはない。
うんうん。
うん、で、あとはね、その、まあ、晩酌する人も皆さんね、できたら、やっぱりその、いくらビールをゼロ、糖質ゼロにしても、
うん、
この当てがやっぱり、グッときてるね。唐揚げ食べたり、締めにお茶漬け行こうかとか、ラーメンで締めようかとかなると、これは本当に、糖質ゼロビール全く意味がなくなってくるんで、
うんうんうん、
うん、そういう糖質ゼロビールで制限頑張ってんのやったら、例えばイワシの缶詰、
あ、はいはい、
サバ缶とかね、
うんうん、
それもね、味付けがこの味噌味とかじゃなくて、油漬けとか、
オイルサーディンみたいな、
そうそうそうそうそうそう、
うんうん、
うん、うっすらと塩味みたいなね、これだとのほとんどゼロですよ。0.1 とか 0.3 とか。
あ、ね、あ、そんな好きですもんね。
大好きなんですよね。
そういうデータというのが。
やるならやる。 徹底してやる、
はいはい、
うん、これがね楽しい、
まあ、楽しんでやるのがよろしいよね、ほんま、
やっぱりね、これダイエットって言いましたけど、うん、実は僕ダイエットというよりかは、
うんうん、
うん、なんていうんかな、ちょっと いろんな余計なものに食べ過ぎてる感があるので、
うんうんうん、
ちょっとあの食べてるものに意識を置いて、
うんうん
うん、ちょっとこう今何食べてんやろうっていうのを本当に知ると自然に、
うんうん
うん、あんまりジャンク的な、
ああ選ばへんね、
選ばへんようになってくんね、
うんうん
うん、だからね、数字を頭に入れとくっていうのはすごくいいですよ。
探すの楽しいですよね。
さあさあさあさあさあさあさあ。
なんか宝探しみたいになるんじゃ、わ、こんなあったわ、みたいな。
そうやねん。これなんぼ食べても太らへんやん、みたいなのを、身につけるっていうのが、
うんうん、
結構楽しいよという話ですわな。
これいつまでやるんですか？期間限定とか。
いやいや、そんなことないですけどね。
もう、ちょっと定着させようかいう感じですか？
そうやね。ちょっとジーパンきつなってきたでっていうのは体感的にわかるんで、
はいはい、
もうジーパン買い直したくないよと。
たもうね、持ったないですもんね。
そうそう、僕どんだけジーパン持ってるか。
うん、前のやつは
捨ててしもてるからね、太った時のやつは、ね。90キロぐらいあったやつ。掘りました、掘りましたもん。
ああ、もうそこまでいきませんもんね。
うん、だからね、今ちょっとこれきつなってきてるんですよ。
ああ、
うん、だからそろそろやろうかなと。
なるほど。
さっさっさっさ。はい。次狙うは、
はい、
断酒も狙ってるんですけどね。
断酒ね、
うん、断酒は難しいんちゃうかな。
なんかね、断酒なら飲めへんことですね。
そうです、一切飲まないってことですね。
おうお
う、うん、そうそうそう、だから楽しみは釣りだけにしたろうかなみたいな。
ああ飲まへん、やっぱ飲みだなってくんねんね。
もう僕吸わないでしょ今
タバコはね、
うん、で、うん、食べなくなってくるわけでしょ、
うん、
で酒までやめちゃうと、
うん、
もう人生楽しみ釣りぐらいしかないよね。
ずっと向こう側で飽きませんかね。
そうやな、釣りに飽きたらやばいな。
ねえ、向こう側ばっかしでしょ。
そうそうそう、
どっか行くわけちゃうもんね。
そうやな、川ばっかりやからな、
うん、
いやでもそれは僕のほら夢は1メートルのスズキですから。
いてますな、ここに。
聞いたことないけどね。
はいはい。
一応まあ日本記録は1メートル40とか。
でか、そんなん。
ええ、それも高校生が挙げてますからね。
へえ。
中学生やったかな。
すごいね、
うん。そうそうそう。で、向こう側でも90センチ上がってるんですよ。
あ、まだ1メーターおれんね。
1メーターまだちょっと聞いたことないんでね。まあ先は長いんちゃうかなと思います。
まあまあ健康でおってくださいよ。
はい。健康、もちろん健康健康健康第一よ。
ね、
うん、そうそうそうそう。ピッカルちゃんもね、ただただ痩せてるわけじゃなくて、
いやいや、おかげさんで、ちょっと楽ですよ体。
ね、お試しで、まあ金浄化と関係あるようなことを今、うん、
はいはい、
楽しんでやってるということなんで、また
そうですね、
ね、7月ぐらいのノンキザで、
そうですね、まあまあちょっと絡めながら。
ね、
聞けるお話ししようかなと、はいはい、
なんでこんなことやってるかっていうね、
そうですね、
聞けるんじゃないかなと思います。
はい、
それとのんき座さんは6月は10な平日やってるのかな、今回は
22木曜日です。
木曜日ですね、
はい、
今嫁ぐらいの、
はい、
申し込みがあったということ。平日もやっぱり平日だから行けるって方もいるんだよね。
そうですね、自営業の方なんかね。
そうだね、週末を忙しい仕事されてる方とかね、
うんうん、ぜひね、出やすい、
ね、この機会に一回のんき座行ってみていただきたい。
はい、
はい、それとですね、先週気楽で言ってたあの浄化して真っ赤やりますよと。
ああはいはい、
再開しますよって話してたんですけども、
うんうん、
今すいませんちょっと書き溜めております。
ネタをこう溜め込んでるんで、
そうなんです、これ、ま、毎朝のメールなんで、
うんうん、
リストは簡単に割とできちゃうんですけども、
ああそうでしょうね、
小話が、なかなかもう260小話終わりましたんでね、
それでもすごいですね、
いつの間にかね、もうやっちゃってますので、
うんうん、
すぐ追いつかれちゃうので、
ああそうですね、
はい、ちょっと1週間ぐらい書き溜めなければ
うんうんうん、
怖くて再開できないと。
お前
すいません、ちょっとこの週末でちょっと書き溜めさせていただきたいと思うんで、
2,30 ぐらいストックないと。
そうやね、2,30はちょっと無理かもしれないけど、まあ、10は咲いてほしいね。
はいはい
はい。ですのでちょっと1週間ぐらい遅れておりまして申し訳ございません。
はい
はい、頑張ってやります。
はい
はい。ということでね、あとピッカリちゃんからは何かありますか？
いやいや特に、まあそののんきゅう座ですね、今度の
22日よろしく、
ぜひ来てください。
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日のご質問いただいたのはスケさんからいただいたご質問、じゃあお願いいたします。
はい。先日の欲がなければ苦しみもないという話はとても納得できました。僕は貪欲な人間なので苦しみが多い人生だと思います。浄化ワークは思い込みだけではなく欲を落とすこともできますか？はい、
はい、ありがとうございます、ね、欲がなければ苦しみもない。
うん、
ね、これはまあ紛れもない事実。
そうですね。いや前回ねシンプルで面白かったですよ。
あ、思いますか？ありがとうございます、はい、ね、まあ初めに欲があって、
うん、
ね、欲を満たそうとする行動をするわけですけども、
はいはい、
まあ、なかなか満たされない。
そうですよね。
ああ苦しいなっていうね、
うんうんうん、
まあ誰もがまあこんな流れになってるんじゃないかなと、
うん、
ですからそもそも欲がなければ人間は苦しむことがないと、
うん、
でも裏を返せば、喜びもないと、
まあお前ね、
ねえいうことになってしまいますので、うんうん、まあそれも味気ないんじゃない。
はいはい、
ですから、欲が満たされる喜びがまあ7か8
うん、
ね、満たされない苦しみが2か3、
うんうん、
まあ、それぐらいの割合ですと、
いや上等ですよ、
ね、ハッピーな、
はい、
ね、楽しい人生じゃないな、ないかなと。
そうですよね、
うん、でも実際はなかなかそこまでいかないんですよね。
まあ野球で打率3割やったら上等ですもんね。
そうやね、
ええ方が3割やったらええんちゃいます。
それぐらい感じちゃうかな喜びは2割3割4割
4割いったらいいですね。
4割いったらいいね。でも好調の時ってそうじゃないでしょうか。
ああ、
ね、
まあそうですね。
人生ね喜び大きい時もあるからね。
うんうんうん、
うん、逆風もあるけどね。
はいはい。
ですからまあ大概3割、
うんうん、
喜び7割苦しみと、
はいはい、
まあ平均したらそんなもんじゃないかなと。
うんうん、
うん、まあどちらし、まあ、しましてもですね、
はいはい、
そもそも人間って、
うん、
欲が多すぎる、
あ、
動物的に多い欲深い動物ですよね
そらね、ほんまに欲が服着てるようなもんですもん ね
煩悩の数は、
はいはい、
108とか言いますけどね。
8ね、
うん、これいろんな根拠あるらしいですけどね、本当に108がどっかにあるわけじゃなくて、
僕の知ってる説はね、
うん、どんな説？
あの宿泊、
あ宿泊な、プラス
宿36、泊70に渡して、
そうそうそうそうそう、
108ですね、
掛け算と掛け算を足してね。
そうですそうです。
あとほらやっぱりよろずというか8というのはいっぱいあるよという意味でね。
ああなるほどね、
うん、あのもう無数にあるんだよっていう表現で8というのをつけたという説もいろいろあるみたいですね。
8横にしたら無限大ですもんね。
ああそういうことやね、
うんうん、
せいせいせいせい。まあでも自己規定の浄化をやった人はびっくりしたと思うけども、
はいはい、
ね、このままではダメだ、
うんうん、
ね、よくなりたいっていうね、ルールマイルールの数って多分半端なかったんじゃないかなと
千何ぼうしていましたね。
いたよね、
なんか
1500とかね。
ああなんかね、
うん、2000近いっていう人もいたんですけども、いやいや、まあ理想の自分になるためには
うん、うん、
まあ、それだけね1000も2000もそれぐらいのルールをクリアしなければならないと
はあ、はあ、
うん、ですからまあ実際にこうノートに書き出してみるとね、
うんうん、
大概途中で笑ってしまうというか、
あ、そうですよね、
これ無理だなと、
うんうん、
ロボットじゃないんだから、ね、生身の人間がねそんな1000も2000もルール守れるわけがないと
お前ね、
ね、 ですから理想っていうのはいつまでたっても理想なんだなと、
はいはい、
いうことは分かると思うんですけども、
うんうん、
この間ほら、お気楽で紹介したあの生命科学者の、
はい
ね、柳沢恵子さん、
あ、はいはい
ね、この方ね30年近く、
うんうん、
この原因不明のね、
うんうんうん、
頭痛と嘔吐に、
はいはい、
もう苦しまれたそうです、
うんうん、
どこの病院で診察を受けてもね、
はいはい、
原因が分かんないんですね、
うんうんうん、
ですから病気扱いされなかった、
そうですよ ね,
ねだから治療法ももちろん分からないと、
うんうん、
でね、あの柳沢さんが何より辛かったのは痛みや苦しみよりも、
うん、
病気と認めない医者の態度と、
うんうん、
この家族の冷たい視線だったそうです。
周りの対応がね、
そう
怠け者やって見ますもんね、
そうやね、だから実は大したことないんちゃうか、
うんうん、
気の持ちようじゃないのみたいな、
はいはい、
うんうん、そんな雰囲気30年ですよ
ね、えよう持ちましたねほんま、
そうだからもう死にたいと、
なるほど、
それが何よりも苦しいと、
うんうん、
耐え難いと、
うんうん、
いうふうに本に書かれてましたけどね、
はいはい、
でまあ発病から30年が経ちまして、
うん、
ようやく、周期性嘔吐症というね、
はいはい、
いう診断が下され、
うんうん、
その今では薬がある程度この症状を抑えてくれてるそうで、
うんうん
うん、まあ、自由ではないし健康ではないねんけどもちょっと楽になって、何より楽なのは病気だという、
病名がついたのが一番ね、
そうなんですよ、病名がついたことによって周りの、うん、視線も変わってくるし、
うんうん
うん、堂々と病気だということでね、
はいはい、
うん、寝てられるというね、
うんうんうん、
最近ほら発達障害という言葉もね結構、
ああようね出てますね、
病名もね、うんうん、聞くようになりましてね、でもこれ昔からあったんでしょ、この病気も、
まあ数は少なかったかもしれませんけどね、
うん、でもほら、場の空気が読めないとか、相手の気持ちが分からないとか、
はいはい、
うまくコミュニケーションできないとかね、
うんうん、
何か特定なものに過敏にこう反応するとか、そういえばいましたよ、
あいました、
クラスに一人や二人は、
多動性もいますもんね、
そうそう多動性もそうやし、
うんうん、
まあ発達障害言うてもこうそれぞれみんなこう症状が違うみたいで
ね、違いますもんね、そうそうそうそう、なんか特殊能力持ってたりね、
そうそうそうそうそう、
すごい、
そうそう、ただそのこう折り合いつけるのが難しいとかね、うん、周りと、
うん、うんうん、でもエジソンなんかもそうですよね、みんな、
そうやね、多分
アインシュタインとかね、
そうそうそうそう、だから天才の人もいるしね、
うんうんうんうん、
でもほら僕ら子供の時ってその発達障害なんて病気出てなかったですからね、
いやねなかったですもんね、
だからあいつは変なやつやで
そう
ねっていう感じで例えばいじめの対象になってしまってたり、
うんうんうん、
したんじゃないかなと、
う
ん、最近ほら自分が発達障害であるっていう公表する著名人が増えてきたんでね、
はあ、はいはい、
うん、もう病気としてまあ確立、まあ、市民権を得てきたと、
うんうん、うん、
だからね、この欲望と苦しみの関係というのも、このね、病気と似てるようなところが実はあるんですよ。
はあはあ、
うん、それはね、この苦しみの源泉にある欲は何なのかと、
うん、
それがはっきりすれば、それだけでね苦しみのレベルっていうのも落ちてくる。
ああなるほど。
ピッカリちゃんほら禁煙セラピーっていう本知ってる？
うん、あ、名前は知ってますね。
ね、もう、うん、ベスト大ベストロングセラーですけど、ね、
だいぶ古いんちゃいます？
もうだいぶ古いですね、何十年、20年以上前からあるんでしょうか、
ほうほ
う、うん、読むだけでやめられる、
読むだけで、
はい、禁煙率 90%、
ほんまですか？
そうなんですっていうすごい本なんですけども、
うん、
この間の名古屋セミナーにね、
はいはい、
参加してくれたある方、男性の方ですけどもね、
うん、
この話題になって、あ、僕もこの本読んでやめましたよって。
へえ、読むだけで？
読むだけで。
へ
え。僕は残念ながら、
うん、
すぐに飛びついたんですけど、
うん、
10% 側の人間だったみたいで。
意志が強いですね。
そうそうそう、逆に意志が強いんでね。でもね、この本で、 なぜタバコを吸ってしまうのかという仕組みはね、
うん、
すごい分かりやすく書いてくれてましたんで、よく分かりました。
うん、
うん、ですからね、禁煙できないのは意志が弱いからとか、
うん、
我慢が足りないからじゃなくてね、
うん、
うん、まあもうスモーカーっていうのも依存症なんだと。
ニコチン中毒ですよね。
そうそう、中毒患者なんだと、
うんうん
うん、いうのはよく分かりましてね、
うん、
ですからタバコを吸うとストレスが減るというのは、脳の錯覚で、
はいはい、
ね、そもそもストレスの原因がタバコなんであると、
うん、
タバコを吸う、
うん、
しばらくするとニコチンが切れる、するとイライラしてくる、
うんうん、
で再びタバコを吸う、
うん、
でそのイライラが収まる、
うんうん、
リラックスできる、
うん、
これは延々繰り返してるスモーカーっていうのはね、
はいはい、
うん、そういうことが、この禁煙セラピーではよくわかると。
なんかワークあるんですか、やめるための。
全くない、読むだけ。
あ、何かこう腑に落ちたりするんですかね、あーとか言って。
そう、そこがまあ今日のテーマの一つなんです
けど、あ、はいはい、
それを自覚する、
うんうんうん、
知らなかったことがわかる、
うんうん、
ということでね、やめようってできるんですよ。
だからそう、だんだん本数減らしていくんやなし、もうピタッと終わらす感じですかね。
そうそうそう、減らしていくっていうのをやめた方がいいらしいですね。ここに書いてありますけど、
あれはあかんでしょうね。
そうそう、やめるんやったらもうスパッとやめる。
僕も一発でやめましたね、もう。
うん、あ、ピッカリちゃんも吸ってたか。
うん、10年ほど吸ってましたけど。
ああそっかそっか。
もうやめって決めた日からもうピターっと。
そうやね、ピターっとやるのあかんみたいですな、うん
ね、
うん、そうそうそう。ですから、ね、イライラを消すニコチンがそもそもイライラの原因なのか、
うんうん、
アホらしもうやめたっていう人がね、
うんうん、
10人中9人もいたわけですから、
ね、すごいな、
うん、自覚のパワー恐るべしなんですよ。
はいはい、
うん、それでも吸ってる人はさっきピカちゃん言ったけども、
うん、
逆に相当意志が強い人
だよね、
うん、ということになるわけなんですけども、
うん、
僕もタバコをやめて、
うん、
ちょっとだいぶ経つんですけども、
もう半年以上になります。
そうですね、だから、ね、今でもね、吸いたいなって思いはたびたびやってくるんですね。
夢で出てきません？
出てくるかな。1日10回ぐらいは来てるんですよ、すでに。
あ、吸いたいのが。
あるあるある、くるくるくる、うん、もうめったに釣れない大物を釣り上げた時
うん、
その後の一服なんて、
あー、はいはい、
もう相当美味しいんだろうな。
そうだろうね、
うん、もうそういう節目節目にそういうのやってくるんですね、
うんうんうん、
でもタバコを買いに行かないのは、これちょっと欲の質が違うんですよ、以前と。
あ、はいはい、
うん、血液にドロドロとかあるじゃないですか。
あ、ありますね、
サラサラとか、
うんうん、
ね、欲にもあるんですね。
あ、なるほど、
ドロドロ欲と
あ
サラサラ欲、
うんうん
うん、サラサラ欲っていうのは自分が自覚して受け入れてる欲ですね、
うん、
うん、ですから僕35年間の間に10回以上禁煙やってます。
あ、はいはい、
少なくてもやってます、
うんうんうん、
全て失敗してるわけなんですけども、原因っていうのは欲と戦ってたんですね。
うんうん、衰退、
そう、
吸ってはいけない、
ダメだ、我慢しろ、
うん、
タバコの誘惑に負けるな、
うんうん、
まあ、そんな感じなんですね。だから我慢ってやっぱり続かない、どっから切れる。
まあね、意志の力は弱いですもんね、そうなると。
意志ってね、感情なんです結局、
うんうん、
我慢って感情じゃないですか。
そうですよね、
でずっとある感情ってないんですやっぱり、
うんうんうん、
うん、だ雲が流れていくように、そういう我慢という感情もやっぱ流れて、また新しく我慢するわけであって、
うんうんうんうん、
ずっと我慢があるわけじゃないんですね。
うん、
で SLC では
いはい、
メッセージの中に、
うん、
不快を受け入れる暗示を入れてやってみたんですね。
はいはい、
うん、私はニコチン切れの不快を受け入れます、
うん、はいはい、
私はもうタバコを我慢しません、
うん、
私はもう不快と戦いません、
うんうん、
うん、だからまるっきりやる気のない、感じじゃないですか
いい宣言ですね、
うん、そうそうそう、逆宣言っていうかな、今までは絶対やめます、うんうん、二度とすいませんみたいな、
あ、はいはい、
感じだったと思うんですけども、そうではなくて、
うんうん、
まあニコチン切れの不快をもう受け入れましょうと、
うんうんうん、
仲良くやっていこうぜと、
うんうんう
ん、こんなもん逃げられへんと、
はいはい、
うん、で、この不快を完全に受け入れてしまうと、
うんうん、
もはや不快っていうのはもう倒すべき敵ではなくなって、
ああなるほどね、
そうこのね、うんうん、慣れ親しんだ感覚になるんですよ、
はいはい、
うん、これがねサラサラ欲、
はいはい、
サラサラ欲になると、
うんうん、
もうね喫煙という行動を起こすパワーがもうなくなってます。
そのうちニコチンなくなっていきますもんね。
うん、もう多分ニコチンないはずなのよ、僕は。
あとは記憶だけですかね。
あれ1週間以内に消える
わけですか。あ、そんな早く消えます。
そうそうそう。記憶というか、もう体がずっと覚えてた、もう習慣性なもんだでしょうね、うん。
はいはい。
こういう時捨てたよっていう。
うんうん。
こういう時捨った時美味しかったよっていう。
うんうんうん。
うん、そういう、まあ、記憶なんでしょうかね。
はいはい。
うん、それをやってくりますよね。
うんうんうん、
だって35年ですから
ほんまやね、
そんなもん簡単に消えるもんじゃないよね。も
う長期記憶でびっしり残ってます
よ
ね。
びっしり残ってるよね、うんうん、それを受け入れましょうと、
はいはい、
うん、でね、つい忘れてしまうのはこの不快を回避しようとするのも、
うん、
また欲であると、
うん、
不快を回避しようとするのが人間の欲なんですね、
はいはい、
でこの欲に気づかないとどうなるのか、
うん、
もうそのままですよ、欲のエネルギーに持っていかれるわけですよ。
あ、はいはい、
もう不快を回避しようとする欲に持っていかれるんですね、
うんうんうん、
ですからお金がもったいないとか、
はいはい、
健康がどうとか癌になりやすくなりますよとか、
うんうん、
それね、また別の次元の話なんですよ。
なんかその考え方変えたってね。
そう、これ別次元
ねえ、ちゃいますわね。
だからニコチンが消えた時の不快って、
うんうんうん、
もうね、そんなの関係ねえなんですよそれは別の話なんです。
はいはい。
だよねっていうの分かってんだけど、それは別よと。
うんうん。
だから、不快の真っただ中にいるわけですから、
うんうん、
不快を回避するためにタバコに火をつけろ。
はいはい。
と脳が命令してきます。
うんうん。
で、この命令に打ち勝つには相当の意志力がいる。
いりますね。
うん。これがドロドロ欲ですよね。
うんうんうん。
本当にドロ試合ですよ。うん、だからね、ドロドロ欲の原因は不快は回避しなければいけないんだっていう、
うんうん
う
ん、
そういう思い込みがあるということで、
はいはい、うん、
不快を受けれれば誘惑をスルーすることができる、
うんうんうん、
ね、欲や不快っていうのはお客さんです、
はい、
勝手にやってきます、
うんうん
うん、招待もしていません、うん、ですからね、客は相手にしなければ、
うんうん、
10秒ぐらい、
はいはい、
うん、長くても 2,3 分、
うんうん、
でね、消えていきます。
はいはい。
うん、だからね、ドロドロ欲をサラサラ欲にするポイント。
うん。
その1。
はい。
欲は必ずしも、
うん。
満たす必要はない。
ああ、なるほど。
ということを知るということですね、まずは。
うんうん。
うん、お客さんがやってくる、接待してもいいし、
うん。うん、
スルーすることもできる。
うんうん。
ね、でも、ほとんどの人間は接待好きですよね。
まあそうですね。
欲を接待してね。
うんうん。
うん、やっていくわけなんですけども、その2。
はい。
不快を回避しようとする自我を自覚する。
うん、うん。
ね。わっちゃ、不快がやってきたわと。
うんうん。
はい、この不快をどうにかせなあかん。
うん、うん。
と自我はパニックになるんですね。
はいはい。
でね、怪我をして血がドクドク流れているんだったら、
うん。
すぐに止血はすべきでしょうが。
うん、
まあこれは当たり前の話ですけども、
まあまあそうですね。
ね、ほとんどの不快って、
うん、
放っておいても問題なしングですよね。
はいはい。
例えば空腹感っていうものが不快ですけども、
うんうん、
やってきた。
はい。
これすぐに食べなきゃどうなるんでしょうか。
すぐに食べなきゃ。
やばいですか。
では大丈夫ですよね。
特に問題ないよね。
うん、また消えていきますもんね。
消えますよね。
うん、
1食2食抜いたところで別に脂肪が燃えるだけで、
はいはい、
健康を害するなんてまずない。
ないですね。
うん、なのに、
うん、
やばいと、
はいはい、
なんか食べなきゃダメだと、
うんうん
うん、いうような感じの人が多分多いと思うんですよ。
うんうん
うん、その3、
はい、
そのストレスはどっからやってきてるのかを自覚する、
うんうんうん、
ね、まず欲があると、
はい、
我欲がありますよと、
うんうん、
そしてその欲が満たされないとストレスがやってきますよと、
はいはい、
すると自我はあっという間にストレスの波に巻き込まれてしまう、
うんうん、
ね、ですからストレスを感じたらまず深呼吸を一発入れときましょう、
うんうん、
はい、これ10秒ね、
うん、
ここに間を入れると、
うんうん、
で、気分がちょっと変わるので一回切れますから、
はいはい、
深呼吸でその時にね、その源泉にどんな欲があるのかを確認してみると、
うんうんうん、
空腹感でしたら生存欲ですよね、
はいはい、
批判されたって感じるのであれば、
うん、
承認の欲求ですよね、
うんうん、
めんどくさいなって感じたら楽をしたがる欲ですよね、
うんうん
うん、そういう感じで、どんな欲なんだと、
うんうん
う
ん、
いうのをねパーッと確認してみてください。
はいはい、
うん、浄化ワークは思い込みだけではなく欲を落とすことができますかというご質問なんですが、浄化ワークで落ちるのは欲自体ではなくて、
はいはい、
欲に対しての執着心、
うんうんうん、
ね、相変わらず欲はやってくるんですけども、
うんうんうん、
その欲を満たさなければいけないという、
はいはい、
この脅迫する自我が落ちるんですね、
うんうんうん
うん、ですからその欲と付き合うかスルーするのかは、
うんうん、
その時に自由に選択するようにできるようになってきます。
はいはい、
そうなったらいいじゃないでしょうか。
まあ楽ですよね。
欲ね、欲を落とすっていうんじゃなくてね、
うんうんうん、
それも欲なんで、うんうん、欲に対しての執着心、脅迫観念を落とすと。
はいはい、
うん、ですからやってくる欲っていうのは自分の所有物ではなくて、
うんうんうん、
ね、この肉体にインストールされているプログラムの反応である。
はいはい
はい、ですから消そうとするんではなくて徹底的に自覚すると。
自我もそうですもんね。僕分からへん時はね、うんうん、消そうとしてましたもんね。
僕もずっとそうやったからね。
ほんで自我を自我として自覚するって聞いとっても、
うん、
自覚してますがなみたいな感じで思ってたけどね。
自我がね、
全然自覚できてなかったですね。
そうそうそうそう、自我が自我を理解してただけの話であって、
うん、そうなんですね。
そうなんですよ。そこでね、徹底して自覚すれば、
うんうん、
ね、まあ、先ほどの禁煙セラピーのように、ね、なぜこのストレスが生まれるのかっていう仕組みが自覚できれば、この欲や不快っていうのやってきますけども、
うんうん、
放っておけるように自然になってきます。
はいはい、
で僕 SLC やって、
2
日間しかやってないねんけど、
はいはい、
もうやる、もう来ないんですよ。だからそのなんていうか、
なるほど、
うん、は吸わなあかんでっていうのが、
なんか禁煙セラピー出せるんちゃいます？
あ、そうかそうか、禁煙セラピーで禁煙できなかった人のために、
うん、そうそう、あ、僕それに失敗した著者ですみたいな。
そうそうそう、それいいかもしれんね。
ええ、
うん、あ、禁煙セラピーはもう僕もすごいと思うわ。
はいはい、
うん、ただその 10% どうしたらええねんっていう話は、
うん、
これでその 10% のうち何パーセントかはこれでやれると思うし、今、ね、ガイドコースでも、断言っていうでね、
はいはい、
きっぱりやめるっていう宣言した人がいてね、
うんうんうん、
ちょうどタイミング的にはいいんじゃないかなと思うんだけども、
はいはい、
欲をなくすんじゃなくてサラサラとした欲にしましょう、
うんうん、
不快もやってきます。
はい、
はい、不快は不快のまま置いときましょう、
はい、
そうするとただの感覚に変わっていきます。
うんうん、
僕も相変わらず吸いたいという、うんうん、感覚をやってきます。
それはいいですよね、正直でね。
そうそうそうそうそう、
うんうん、
多分ね、あ、2年間禁煙した人も ありますよって昨日か今日言ってたんで、
はいはい、
日記の方で、うん、多分10年ぐらい、あ、君は、はい、ピカリさんどうなの、完全になくなって、
もうだんだん今全くないですよ。
いつの話？
もう25年前に辞めたんですよ。
ああ、もうそういったらない。ないやろね、それに吸ってる期間10年って短かったもんね。
ああ、そうですね。20歳から30や、
そうやね。
うん、
だそういうことも多分、個人差あると思うけどね。
ああ、そうですね。
うん。ですから、浄化ワークを実践されてる方は、
はいはい。
これね、欲求、どんな欲求かっていうの分かれば、その欲求の、まあ、関連リスト、完全版を作っていただいて、浄化していただくことによって、
はい、
このサラサラ欲になる速度が、
うんうんうん、
格段と速くなるはず。
はいはい、
承認の欲がゼロにはなりません。
でこれまた SLC やって もピタッとやめなあかんねんね。
これもそのした瞬間やめます。
減らしていくのダメですよね。
もう減らしていくのはまあ意味がないと思っていただいて、
うんうん、
逆に苦しいよと、
はいはい、20本を10本にしたり
ね、うん、例えば20本が1本になると、 どんだけ苦しいかと。
ああ、一本ね。
それってもうゼロの方が楽なんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
そうそう、ない方が楽なんです。
はいはい。
うん。お前、だってどっか、例えば無人島に行ってさ、どっかにタバコ一個落ちてますよと。
ああ、はいはい。
それよりも完全にこの無人島タバコないですよ。
ねえ。その一本に対して、だから罪悪感でよくわからへんね。
そうやね。
うん。
探しに行かなかんや。
ああ、ほんまにね。
うん。だからそうじゃなくて、ほんまゼロの方がいいわけ。
はいはい。
うん、それはね、多分何でも石山います、辞めるときは。
うんうん
うんうん、そうそうそう。だからね、欲に振り回される人生から、
はいはい、
まあ、欲と楽しく付き合う人生、
うんうん、
ね、楽、楽しかったり喜んだり、苦しかったりしましょう。
はい、
うん、ただそれを自分でこう、なんていうかな、さっきのようにセレクトできる、
うんうん、
この欲とは付き合っちゃうよとかね、
はいはい、
この欲はもういいやと、
うんうん、
そういう風になるとね、苦しみの、うん、回数もドンと減っていくんじゃないかな。
ああ、そうですよね、う
ん、苦しんでる自我っていうのは思い込みで作られているので、
うんうん、
これはどんどんどんどん、落ちていきます。
はいはい、
はい、というような感じでね、ぜひね今回の話も、チャレンジしてみていただければなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。